ょうか。おはようさんです。どちらさんもおはようさんです。
おはようございます。
春の足音が地鼓を鳴ったり遠のいたり、気温の変化が大きいと体調管理がなかなか大変ですね。皆さんはいかがお過ごしですか。春言うたら桜、この間今年の開花予想っていうのを耳にしましてね、今年はほぼ平年並みということで、大阪では3月の28日頃やということです。まだ一月以上も先のことやのに、今やったら梅田より違うのということで笑われそうですけども、いや実はこの1週間も本当に目を疑い耳を疑うような、信じられんようなニュースが飛び込んできまして、もう連日このニュースで持ちきりですけれども、なんか心が重くなって、そういう時になんか明るい話題がないかしらなんて思ってましたところ、このはんなりした話題、桜の開花予想っていうのがもう本当にこう新鮮に耳に飛び込んできましてね、今日ちょっとここで触れさせてもらったんですけれども、さて毎週月曜日のこの時間は京都三条五小町下がるにある喫茶店、ここラジオカフェからテーブルを囲んで生放送でお送りさせてもらってます。今日の進行担当は京言葉の会の清水美恵子です。どうぞよろしゅうにお付き合いしておくりやす。今日テーブルを囲んで持ってますお客様、ご紹介させてもらおうと思います。まず元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さん、おはようさんです。
住井です、おはようございます。よろしくお願いします。
先生は春の初めっていうのが何に春を感じありますか。
そうですね、やっぱり風のね、なんか暖かさというか、そういうものがね、肌に感じますから。それとあとは僕マンションに住んでるんですけど、ベランダにお花を植えてますから、そのお花の色とか勢いとかね、そういうものに変わってきますから、まだまだなかなか変わりませんけど ね、これからですね。
そうですね、でも先生おっしゃったように風空気でも、はい、やっぱし冷たいとはいえ、なんかどことも春の、ね、香りがしてるみたいですね、はいはい、お花も色とりどりの、ね、明るいお花が、ね、これからもう目にしますけれども、さあそれではお隣は、今日のゲストでいらっしゃいます臨床心理士の安田和幸さん、おはようございます。
おはようございます、お久しぶりでございます。
徳島先生とも初めてご一緒させてもらうんですけど、
はい、
今日どういうお話をしていただけるんですか。
よう分かりません、後でまた なんか気持ちが起こったら話そうと思います、
はい、じゃあもう楽しみにしたいと思います。
そして私たちの心理を読んでいただいてお話をしていただくんじゃないかなな
んか楽しみでもあり怖いような気もします、はいはい、そしてもう一方、ゲストの方です。元 KBS 京都池田和夫さん、池田さんは京都市とチェコのプラハが姉妹都市であることから、クラシック音楽をメインにした京都とプラハの交流活動を続けておられるということを伺っておりますけれども。
おはようございます、池田です。そうですね、まあいろんなことをお手伝いさせていただいてるんですけど、今日はできたらそういう文化の市民交流というか、その辺のお話から教育ぐらいまでのお話できればいいかなと思ってます。
文化の市民交流、
まあラジオにおられたし、はい、音響なんかもおやりになってるから音楽のつながりがあるんじゃないですか。結構、
ね、楽しみですね、
楽しみにしてください、
はい、よろしくお願いします、そうしましたら後でまたゆっくりとお話を聞かせていただくことにしまして、早速ここで それでは今入っている京都新聞ニュースをお伝えいたします。ラジオカフェのスタッフ、藤本香織さんに読んでもらいます。よろしくお願いします。
はい、ではまずはじめに昨日行われました京都マラソンについてです。京都マラソン2017が昨日京都市内で行われました。ペア駅伝と車椅子競技を含めておよそ1万7000人のランナーが冬晴れの京都を駆け抜けました。ランナーは仁和寺や龍安寺前、鴨川河川敷、京都御苑の南側などを走り、京の風情も楽しみながらゴールの平安神宮前を目指しました。沿道にはおよそ50万人が詰めかけ、ランナーに声援を送っていました。京都市左京区のゴール地点周辺では京都外国語大学など全国の6つの外国語大学の学生およそ100人が語学力を生かして走り終わった外国人ランナーへの手荷物返却などの対応に当たりました。都メッセの手荷物返却場所では学生が完走した海外からの参加者をコングラチュレーションズと笑顔で迎え、ナンバーカードを見て荷物を手際よく手渡していました。続いて府の移住促進策についてです。京都府は2017年度空き家と耕作放棄地の活用を目的に取り組んでいる農産漁村地域への移住促進策を強化します。新たに自宅の離れや企業の社員寮などの改修に対して助成するほか、農産漁村の魅力を知ってもらうため漁業体験など滞在型観光の施設整備も支援します。2021年までに新たな移住者5000人の達成を目指します。最後は京都サンガのニュースです。亀岡市などは昨日サッカー J2 京都サンガ FC の新シーズンに向けた壮行会を京都市余部町のガレリア亀岡で開きました。布部隆則監督や選手たちがファンおよそ230人を前に J1 昇格を誓いました。京都府の競技専用スタジアムが2019年にも JR 亀岡駅の北側に完成することを踏まえ、ホームタウンとして初めて催しました。以上で京都新聞ニュースをお伝えしました。
お聞きにありがとうございました。はい、ニュースの方は藤井元さんから読んでもらいましたけど、皆さん今のニュース聞いてくれはって、特にこう心に響くもんってどんなんがありました？
まあ、ね、一番にぎやかな京都マラソンでしょうね、はいはい、花があるというか華やかというか、都王子を駆け抜けるというような、はい、フレーズで紹介されてましたけどね、いろんな名所旧跡のあるところをどんどん走るわけですから、人気があるようですね。1万7000人、でもたくさん申し込みがあるんでしょ。それで抽選かなんかで決めるんですね。
そうらしいですね。
何か いくらか参加料をお払いするんだけど、参加料のかなりの部分が東北地方、東北大震災に寄付されるという聞きましたからね、はい、まあいいことです ね、
そうですね。
多ければ多いほどいいけど、あんまり多いと今度は時間が足りなくなりますから。
そうですね。
ですけど華やかな催しでした。天気もまあまあでね、 良かったです。
でこういう時に思うのがいつもボランティアさんの力もすごいもんですね。なんかちょっとそういうことを記事の目にしたりすると嬉しいな思うんですけれども、じゃそうしましたらあのお隣安田さんの方はどうですか、今のニュースの中から何かちょっとこう心に響くもなかったらあの別の最近のニュース
で特にないです、はいはいはい、最新ですか、はい、今おっしゃったボランティアについて、はい、あの関心があって、はい、あのボランティアという日本語はあの志願兵ですよね、志願兵というのは日本語であの志願兵で訳すのね、今からどうするの、ちょっと志願兵行ってくるは言えへんのでボランティアになってるわけですけど、あの自ら進んで誰に言われるまでもなくやっていくんですが、志願兵という意味はもう一つ大事なことがあって、自分と関わりがあるんですね。他者、完全に他者のためにだけやってるんではなくて、私と関わりがある関係があるところで働くというのは志願兵ですよね。でそういう人がこう増えていくというのはあのこの国少しずつ変わりつつあるかなという。神戸の震災の時がボランティア元年と言われましたね。あの時はですね、あの時私も少し関わっていたんですが、そういうあの自分のために働く、他者のために働くという境界が少なくなってきますね。他者のために働いてるんだけど実はそれ自分のためなんだみたいな、それがボランティアという意味だと思います。そこは少しあの大事かなと思いました。
あのちなみに今志願兵っておっしゃいましたでしょ、志願兵の兵っていうのは兵隊さんですか。
兵隊です。
あ、それを思えばなんかちょっとイメージが違うみたいな気も、ね、
そうすると元々はなんか戦争の時に志願していくということ
から始
まったんですか。
そうです、そうです、義勇兵、義勇兵とか志願兵というのはボランティアという意味ですね。
そうなんですか。
辞書引いてみるとね、自生植物、自生植物、
自生植物、
自分で勝手に生えていく、という意味とか、あの志願兵が載ってますね。最近はねサービスが入ってるんですけど、サービス違います。で、まあ、今おっしゃったボランティアというのはあの大事かなと思いました、
はい、お気にありがとうございます。さ、そしてもう一方です、池田さんの方はどんなことに関心を。
そうですね、あのたまたま昨日あの仕事でね、あの京都会館、あ京都大学今ロームシアターですか、はい、あそこで仕事があったもんで、まあいい意味でも悪い意味でもマラソンのゴールになってるんでね、仕事にとても影響があったんですそれで夜の仕事だったんですけど、朝8時半からもそこへ入ってただただ時間を潰さんならんという場面があったんですけど、まあ京都市内中であちこちね当然影響があって、それはもう年に一度のことやから京都知っていただくのにいいなと思ったんですけれど、一面何かね、セキュリティのための訓練を兼ねたんかな、警察犬とかいろんなのをされ入れていろいろされてたんで、まああるんですけど、今国際的に今暗殺のニュースとかある時代ですね、あれでは無理やなと、これは東京でもし言うとオリンピックはまあ無理やなと別の意味でちょっと心配になりましたね。でボランティアで確かにいろいろたくさんの方は人数は動員してるけど上手に彼らが機能してないっていう裏の場面ばっかりちょっと昨日は見てしまって、
あ、そうですか、
ちょっと心配をした感じですね。表のマスメディアには出てこないようなことを、皆さん感じられた方多いんじゃないかなと思いましたね。
そうなんですか、
それがちょっと心配
です。なんか例えばどういうことなんかちょっと気になりますけども、
例えば表から二条通りをこう入るのに、はい、いくつも何重にもチェックポイントがあるんです。
はい、
で荷物検査のとか名前はつけてあるんですけど何もなしで通れるんですね。一応札を持ってないと通れない、でも裏からは何の関係もなく通れてしまう、しまったな向こう回った方が早かったなとかね、笑うような条件がいっぱいあって、これはまあもう慣れてないということは当然なんですけど、テロなんかが起こった場合慣れてないものなんでね、これではまあちょっと難しいかなという心配がありますね。
お気にありがとうございました。 ローラジオカフェおはようさんです。ここ三条五小町下がった喫茶店ラジオカフェからの生放送です。それではここで早速今日の一曲聴いてもらおうと思います。まず初めの音楽は京都の女性コーラスアンダンテの皆さんで歌の翼に、どうぞ。ただいま聴いてもらいましたのは京都の女性コーラスアンダンテの皆さんで歌の翼にでした。さあそれでは、ここで、メディアコラムの時間ということで住井隆夫さんにお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですねアメリカでトランプ大統領が誕生してからちょうど1ヶ月になるんです。1月20日に就任式がありましたからね。それでアメリカファースト、いう演説をしました。それでさてどうなることかなというふうに世界中が見守っていましたらば、ちょっと大変なことになってるんですね。混乱状態に陥っているというふうに言ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、まずそのアメリカの国論っていうんですか、国の人々の意見がちょうど真っ二つに分かれてね、お互いになんて言い合ってるっていうか争い合ってるというような状態で、普通大統領が新しい大統領が生まれるとその前にいろいろ選挙でいろいろ言い合いをしたけれども、アメリカ一つになって前へ進もうっていうような雰囲気があったんですが、それが全然ないんですね。でそれがないどころかですね、就任してすぐ不法移民を締め出す壁を作る、それから中東のいくつかの国、7つの国からね、のなんていうんですか、人々がやってきても入れないというので空港でストップしてしまったんですね。これはえらいことなんですね。でそういう大統領令を出しました。それがまあ一つの大混乱のもとになっているんですけどね。空港の周辺で外国から来た人をちゃんともてなすべきだというふうに考えている人たちが集会を開いた。もともとでも不思議なのはアメリカは移民の国ですからね、トランプさん自身もおじいちゃんはドイツから来てるわけですからね、まあお父さんはアメリカ生まれの人ですけれども、だから移民の国なんだけども移民をシャットアウトする、まあそのテロを起こさないためっていうんだけど、テロに関係するような国でない国の人もシャットアウトするし、全部の人を入れないということになりましたからね。まあ世界中がびっくりしてるわけですね。ヨーロッパではいろいろ問題はあるけれども難民の人たちを助けようっていうふうな状況になっているのに、アメリカが一番受け入れていた、アメリカがね受け入れをしない、受け入れをしないだけじゃなくて普通の市民の人がやってきても入れない、いうようなことになって、まあ少し騒ぎになっているということもありますね。それから先月の28日には安倍首相がトランプさんに会いに、アメリカへ行きましたでしょ。それで日本中トランプさんと安倍さんがどんな話し合いをするのかいうことで固唾を飲んで見守ったんですけれども、結局は安倍さんの場合にはトランプさんにもてなされてゴルフを一緒にしたっていうことで戻ってこられて、 ちゃんとアメリカと日本の間を新しい大統領ができて、アメリカと日本がどうするかっていうことの話し合いがきちっと行われないまんまね、戻って、来てしまいましたね。トランプさんは日本の自動車に、日本の自動車がアメリカにどんどん入ってくるから、それに関税をかける、関税もね、並大抵の金額じゃなくて 38% の関税かける、選挙中に演説してるんですね。それがどうなるのかというようなことも日本の人はみんな心配してましたし、それからアメリカ軍が日本にいるけれども、そのアメリカ軍の駐留経費を日本は 78% 負担してるから、負担が非常にたくさん負担してるんですけどね、にもかかわらず全額負担しろ、2200億円ぐらいになるんですがね、全額負担しろと、ただ乗りをしているのはけしからんというような発言があって、もし日本が負担しなければアメリカ軍は日本を守るという任務から撤退するというふうに言ったんですね。それを聞いて一部の人はね、それならそれでアメリカと日本の関係を変えるのにいいチャンスだと思った人もいるんですけども、結局ゴルフ三昧ですから、そういう話も全然なく帰ってきて、それで多くの人がなんかトランプさんが何も日本に言わなかった、文句をつけなかったっていうことでほっとしてるという人が多くて、安倍さんの支持率も上がってるんですけどね、実はほっとするというふうなことは問題があるわけですね。どうして安倍さんがっていうかトランプさんが安倍首相に何も言わなかったかっていうと、なんか外国から見ての話ですけどね、まずは一番最初に大統領になる前に会いに行って、ニューヨークに会いに行って、で金のゴルフを差し上げましたよね、金色のゴルフ。
そうでしたね。
金っていうのはトランプさん大好きな色で、トランプさんのお部屋なんかもう金ピカになって、トランプタワーも金ピカなんですけどね、トランプの色なんです、金はね。で差し上げて、行った時にはネクタイを金色のネクタイにしてとかいうので、いうことがありましてね。でにもかかわらず TPT は日本が進めて、アメリカと一緒に進めていたのを真っ先に廃棄して、就任した日に大統領で例で廃棄するということを宣言したりしてますから、問題があるんですけれども、で安倍さんはトランプさんを TPP に戻ってくるように説得するって言ったんだけど、そんな話もしないまんまね、ゴルフしてご飯食べて帰ってきたというのは問題があるか、日本の首相としては問題があるかな。でその経済の問題、先ほど申し上げた経済の問題なんかは今後に任せ、今後問題が起きると思うんですよ。もうすでにトヨタ自動車はトランプさんに怒られて、トランプアメリカにカムリっていうちょっと小型な自動車があるんですけど、カムリという自動車をの工場をケンタッキー州に作りますと、作るだけじゃなくて向こう5年間に100億ドル、100億ドルっていうと今値段でいうと1兆2000億円ぐらいになりますかね、をのアメリカに投資しますということをね、アメリカで開かれた自動車ショーの席上で、自動車の説明じゃなくてそれ投資しますっていう演説を英語でトヨタの社長がしたりしてるんです。まあそれは安倍さんと打ち合わせの上でそういうふうにしてアメリカの気持ちを和らげようということだったんですが、でそういうことに対してね、ほら終わりの時に 首脳会談が終わりましたっていう時に記者会見あるじゃないですか。で記者会見にたくさんのアメリカのテレビや新聞の記者も来ていたんですがね、アメリカのテレビや新聞の記者は何も起きてないので、日米会談のことを話題にしないで、質問は入国禁止令、混乱している入国禁止令について、裁判所が次々に、トランプさんの命令を撤回するようにという決定を下しているけれども、今後どうするのかという質問をしている、日本のテレビには映ってないんですけどね、そういう質問をする記者会見になってしまって、いるんですけれども、新聞の記事を見ましたらば、タイムス、ニューヨークタイムス の電子版ではなんか問題が起きなかったのは安倍さんがトランプにへつらったからだというふうに言ってる。それからワシントンポストではオベッカを使って摩擦があることをなんていうのかな、後ろに置いて話題にしなかったというふうな、ね、批判をしているということですから、世界から見て日本の首相の今度の会談というのは非常に不評だったということなんですね。それをまあ日本のメディアあんまり伝えなくて、安倍さんで問題が起きなかった、よかったよかったっていうようなことなんかも言ってるんですけどね。沖縄の問題も結局は変わらずでしょ、変わらないどころかやっぱり辺野古の新しい基地を強化するっていう方向に向かうと思うんですね。ですからいろいろ問題があると思うんですけれども、まあそんなような状態が起きている。トランプさんになってじゃあ世界はどうなるのかっていうことがもう一つの心配なんですけれども、いくつか問題があります。一つはつい先だってですけれども、15日の日かな、2月の15日の日にイスラエルのネタニヤフ首相と会談したんじゃないですか。で会談して、イスラエルをバックアップする、いうことを鮮明に話し合いで打ち出したっていうのはね、これはもう世界中の人たちがねびっくりしてるんです。というのはイスラエルとパレスチナが紛争がずっと続いてましたでしょ。で今国連が中心にして世界の各国、特にヨーロッパの各国がイスラエルとパレスチナの間を取り持って2つの国が共存していくようにこれから努力をしていこうということになってるんですけど、イスラエルの方はどうもパレスチナを嫌っていて、パレスチナ人を追い出そうとしているというふうな傾向があるんですね。だけども、まあ、そういう世界の圧力があって、中東というかイスラエルとパレスチナの間は今のところ平穏を保ってるんですけどね、それをアメリカが今度はイスラエルを肩を持つ、イスラエルがパレスチナの人たちが住んでいるところにどんどん進出していくことを容認するということになると、今度は中東の人たち、パレスチナの人たちだけじゃなくて中東の他の国の人たちが黙っていないので、新しい中東紛争がまた起きるかもしれない。もう世界中の人がねこうハラハラドキドキして見守るような状態がその15日以降生まれているということなんですね。もう一つの問題はですね、環境問題です。ご存知のように地球温暖化っていうのが大問題になっていますけれども、パリ協定っていうのができて、それからこの前アフリカで会議が開かれた時にね、アメリカと中国が一緒になって、一番アメリカと中国が一番 あの二酸化炭素っていうんですか、うん、一酸化炭素ですか、あの環境に悪いガスを排出している大国二大国なんですね、まあ、日本もかなり出してるんですけどね、のそれでだけどさ話し合いをしてねこのままじゃいけないっていうんで中国なんかも賛成してアメリカと中国が協力して世界中の国が温暖化対策をしよう、いうことで決めたんですけどそれにね反対してるんですトランプ。どうしてなのかね分かりませんけれども、それに反対してこともあろうに環境保護庁の長官に環境保護には反対だっていうスコット・ブルイットっていう人を長官に据えたんですね。つい 2,3 日前に発令しました。それでパリ協定から離脱するっていうんですよ。パリ協定実際にはね4年間離脱できないっていうふうな協定になってるから簡単にはいかないんですけれども、国連への温暖化対策基金というのを先進国が出しましょう。日本とアメリカと欧州の主要な国ので90億ドル出しましょうという話し合いがパリ協定以降ついたんですけどね、そのうち30億ドルはアメリカの負担な3分の1ですけど30億ドルアメリカの負担なんだけどねこれ払わないっていう方針なんですね。そうするとせっかく進んでいたの環境問題がまた再現するじゃないですか。それで地球が破滅の道に行くということになりますね。でそうかと思うとね、1月の21日に米軍再編の大統領令っていうのをトランプさん出したんですけどね、この中には核兵器の近代化を図るという予算が含まれてるんです。核兵器の近代化を図るっていうのは核兵器のそんなに大きくない爆弾を飛行機の下にぶら下げて発射するんですね。で近代化されたその核兵器は尾翼の調整を遠隔操作できて目的のところに突入できるんです。で小型なんですね。でまあ被害は限定的な場所だっていうんですけれども、アメリカの核兵器廃絶を推進している人たちから言わせるとそういう核兵器が一旦使われたらば、まあ、アメリカかロシアが使うんですけどね、どっちかが使ったらば止めどない核戦争に突入して人類は滅亡するというふうに言ってるんですけど、にもかかわらず核兵器を、ツイッターでも言ってますけれども核兵器の近代化を進めなきゃいけない、核戦術小型戦術核っていうんですか、強化するという方法をとってで、その大統領が出た日ですけどね、同じ日にアメリカの科学雑誌のアトミックサイエンスっていう科学雑誌がね、毎年終末時計っていうのを1月に発表するんですけどね、地球の滅亡がどのぐらい近づいたか、それでそういうトランプさんの動きがあったもんですから、せっかく前の大統領が核兵器廃絶するって言って広島まで来たんだけども、トランプさんが逆のことをするっていうので30秒針が進みましてね、今人類滅亡2分30秒前なんです。でこういう問題あんまり伝えられてなくて、なんか面白おかしい話だけが伝えられているんでね、深刻な問題がたくさんあるんだということをアメリカが抱え始めたんだということをぜひ知ってほしいというふうに思って、お話をしたわけであります。ちょっとまあネガティブな話ばかりして恐縮だったんですが、日本もなんていうのかな、このまんまでほっとくわけにはいかない、なんかやっぱりトランプさんに物を言うっていうね、何も言わない、まあよその国のことだから物を言わないっていうのは安倍さんの方針なんだけど、そうじゃなくてやっぱりアメリカにも物を言わないと、例 大変なことになるな、どうしたらいいのかなっていうのが僕のまあ最近の悩みで、まあ夜寝られないことはないんで寝てますけどね、あのひょっとしたら夜寝られなくなるような事態が起きるかもしれないということを非常に心配してる、いうことを皆さんに今日お伝えしようと思ってやってまいりました。
本当にありがとう
ございます。ちょっとネガティブな話で恐縮でしたか。
いやでもね、本当にもう中日あと1ヶ月になるんですね。
ね、そうですね、ちょうど1ヶ月になりますね。
だっという間のような気がするんですけれども、やっぱしもう多くの人がやっぱしいろんなね心配不安も抱えてあると思います。私も政治のこととかも本当にこう疎い人間ですけれども、そうでもそんな私でもなんかどうなんやろっていうこと思います。怖いですね。今のお話聞いてもって池田さんなんか、
そうですね、はい、今おっしゃっいろいろ教えていただいたこともそうなんですけれど、トランプさんの出方というか今に世界中でねああいう出方を見ると、つい最近私帰ってきたヒトラーという映画を見たんですけどね、あれはちょうど 3,4 年前にこのトランプを予言して作った映画やないかなと思います、ね、で映画の結末いうのもあれなんですけど、はい、唯一ただ一人まともなことをそのヒトラーが本物が再現したんだということを言う人は一人、のけもになるんです。でヒトラーと同じように世の中が動いていくと。で実際に歴史的にはそのヒトラーが出てきた時でもそうだったんですけど、どうもトランプが出てきた時出てきた今っていうの もう重なって、ね、ちょっと怖いですね。
そうですか。安田さんいかがですか。
難しいですね。大統領令を出しますよね。いろんなカードを出します。トランプさんだけね、やっぱりこうカードが切ってくるわけですけども、トランプが生まれる前に世界の人はやっぱり内閉的で自己愛的なんですね。自分のとこ第一で、で例えば数字に見えるものとか他者から褒められることとか、自分の財産を築くことに中心でこの数年動いてますよね。その一つの表れが代表選手として出てきたって考えるのが一番いいのかなという感じしますね。だからトランプさん一人の問題ではなくて、それを生み出した人、まあアメリカの国民もそうですし、我々も日本も同じ問題を抱えている。あれ一言ではなくて私の問題でもあるかな。どうですか池田さん、そんな感じは。
いやもう まさにそうだと思いますね。だからヒトラーが出てきた時のドイツ人、懸命なドイツ人がみんなそっちへ行って、
ね、そうですよね。
内部に持ってたものをヒトラーが代弁しただけですよ、利用されたのか、どっちかね。
国民全体がそっちの方に向いてると思います、ね、
安倍首相にも同じようなことが感じますけどね。
そうですね、それはそうですね。中国もそうですね、北朝鮮も同じ。
まあ何て言うのかな、移民の問題では外国の新聞が指摘してたんですけども、日本の安倍首相にとっては、日本にとってはっていうことですけども、移民をあんまり入れないでしょ、ね、世界の国がたくさん何十万人も移民を受け入れてるんだけど、移民をほとんど1年間に数人しか受け入れないみたいなことになって、申請はたくさんあるんですけどね、何万人も日本に来たいという、移住したいという人がいるんだけど、あまり受け入れてないから日本には関心がないんだという、それでああいう答え受け答えになってるんだと、いうふうに言う外国のメディアが、まあ、日本を批判してるわけですけれども、国際的な感覚が日本はないんじゃないかというふうに批判してるわけですけれども、私たちもの問題をおっしゃるようにね、それは私たち自身の問題でもあると思いますね。日本は日本人だけで固まっていて、なんか外国人が来るとなんか嫌がるとかね、この頃よく耳にするのは旅行者がたくさん来ますけども、 あの旅行者について悪口を言う人もたくさん私たちの中でもいることはいるんですね。だからなんかもともと日本は日本だけで行こうっていう日本ファーストみたいなことが心理的にあるというところを反省しないとトランプさんとかアメリカの悪口は言えないと、
特にあの我々単一民族のものすごく表に出しますよね、そういう中にはなんか排除するというのは働きますので、
だから多分ナチス時代にあのユダヤ人とかロマを排斥した、日本でも戦前もそうだし今もって続いてるのは在日の韓国朝鮮人の人とか中国人台湾の人、まあ、台湾の方がちょっと特別なもわからないですけど、ものすごく意識が強いですよね。まあヨーロッパの人から見てあの朝鮮中国との関係というのはあまり関係ないから移民を日本人は入れてないって見られるかもわからないですけど、実際にはかなりの多くの移民ですよね。
そうです
ね。ただ昔は天平時代の昔から、ね、あのなんか、韓国とかね、中国からたくさんの人がやってきて、あの仏教を普及したり仏像を作ってくれたりしたっていう歴史があるんですけどね、正倉院にはペルシャの、ものがたくさんある。
アメリカのトランプの問題と日本の問題は全く同じ構図があると、あると思いますね。
お気にありがとうございます。あのメディアコラム住井隆夫さんのお話でまたこうお話の方が盛り上がってきましたけれども、はい、ラジオカフェおはようさんです。テーブルを囲んでの生放送です。この放送をお聞きの皆さんもどうぞご意見や話題情報などおありでしたらメールかファックスでお寄せいただいて話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。ただいまの時刻は11時16分を済んだところですね。それでは次の、コーナーゲストコーナーということで池田和夫さんにお願いしたいと思います。
あのトランプさんの次はちょっと、はい、もうちょっと柔らかい話させていただいたらなと思うんですけど、あの、はい、京都市とプラハ市が姉妹都市になって昨年20周年という年を迎えたんです。まあそれの関係でちょっといろいろお話できたらなと思うんですけど、あの私は中学生だって皆さんね、あの住井先生やらお顔拝見してると当然ご存知だと思うんですけれど、私中学生の頃ですけれど、東京オリンピックが1964年ね、あの時の花っていうのはベラチャスラフスカさんっていうの体操の金メダリスト、いっぱい金メダル取られて美しかったね。もうそれ京都にも来られたことあるんですけれど、その方が昨年亡くなられたんです。で彼女はあのチェコがあの自由化してあのビロードの革命の後自由化した後、あの外務大臣ではないんですけど外務関係 の補佐官みたいなことされたりいろいろされた方 で東京オリンピックからいろいろ活躍されたということで日本のことにものすごく興味を持たれてましてね。であのチェコ日本チェコスロバキア協会、それ今は日本チェコ協会ですね、あのスロバキアが分離してますので、はい、それの名誉会長でもあられた方なんです。でその方が8月に亡くなられて、まあ、ちょっといろいろ政治的にあの追い込まれたりしたこともあって、あのもう表だったその、葬式とかするなというようなあの遺言をされてましたんでね。 まあ、特別8月の末ですけれどお葬式とかいうのはされなかったんですよね、でチェコ日教会向こうの、メンバーの人からちょっと、まあ、私のところへ連絡突然ありまして、10月に四十九日を迎えると、で日本のことをあの、まあ、大事に思ってられた方だから日本式のその四十九日ができないかということで、あの突如ちょっと行っていろいろちょっと写真持ってきたんですけど、あのラジオの方に申し訳ないですけど、これはあの、行かれた方があるかもわからないですが、あのプラハの街の真ん中にあの昔アグネス教会、アグネス修道院というのがありまして、その中の教会礼拝堂一つを借りましてね、これは参列者ですけれど、あのここの写真に写っているのはあの娘さんですね、チャソラフカさんの娘さん、でご家族やらその体育関係の方、それから日本文化のことに興味を持ってられる方とかいろんな方があの300人ぐらい集まって、300人ぐらいしか入れない場所だったんで入っていただいたんですけど、で行かれたのはあの実際にお通しをしていただいたのはあの蟹光栄さんっていう、今は岡崎の方のご住職ですけれど天台宗の宗務長のいろいろされてた方で、ちょっとこの辺を2番を何ですか、2番でいいですか、
お坊さんが行かれて、
本格的な四十九日をされた、で同時にグレゴリオ聖歌隊がちょっとだけ参加してということをしたんですけど、
なんかニュース
珍しいんですになりそうな、
いいですね、
もう慌てて準備してもう飛行機の手配から皆さんに無理お願いすることとかで私は余裕なかったので、あの各マスメディアらにこう連絡するということは時間がなかったんですね。でまあこれで日本式の全く日本式の、4番かな、4番の方
先です、4番、ね、トラップ4、
まあ本格的に照明をしていただいて、それから最後は氷脈っていうんですけど日本語でこういう方だったとかいろいろ思い出を語る場面があるんですね、でそのいう中で伝わるのかなと思ったらね、そこで皆さんあの参列の方がこう涙されたわけです、で照明とかいうのは最近ヨーロッパでもブームになってますんでね、照明を聞かれた方、それを聞きたいと思って来られたような方っていうのはおられるんですけど、それはまあ反応って言ったらおかしいですけど普通なんですけど、ね、それがそれ以上の反応がやっぱり氷脈とかそういうところにつながっていったと、で皆さん涙されるっていうのちょっと驚いたんですけど、まあそういうことでなぜそのそういう場面が出来上がったかというのは突然出来上がったわけじゃないんですね、と言いますのは私いろいろ市民文化交流といいますかね、それをお手伝いさせてもらうのもチェコへ通い出して40年近くなるんで、
そうですね、
もう年にもうかなりの回数行ってるんですけれど、まあ、断るに断れんことが続いていくとそれに上乗せされてどんどん来るんでいろいろお手伝いしてたんですが、この照明と向こうの人たちの関係というのはもう20年以上前になるんですけれど、ちょうど姉妹都市になる頃に何かできないかということで向こうの方からプラハの方から相談を受けたわけです、でその時のね彼らの条件はね本物を持ってきてほしいと、本物を、いや私はお手伝いだけなんですけど、ね、私は本物もクソもないんですけど、
まあ、それで本物のお坊さんが行かれて、
これもそうなんですよ、でね彼らはその旅行会社企画で例えば向こうで着物を着て何かしましょう、お花のあれしましょうっていう、本当のお花の師匠で素晴らしい方っていう、本当の人は怒られるかもわからないですけど、そういう方が来ていただくのはいいんですけれど、まあ素人の方が旅行企画として行って何かやりますと、そういうことのお手伝いはしたくない、でそうすると例えば京都市とプラハ市という関係で市の方からすれば皆さん市民だから市民交流だからうまい下手レベルが高いそれ関係ないという建前になるんですけどね、向こうの方はそれは許さない、 本物持ってきてください、それはもう旅行会社に任せときますと、そういう企画はということを強く言われましてね、それからいろいろなあのお手伝いすることになったんです。で、照明とグレゴリオ聖火を一緒にやりましょうかと、ステージに一緒に並びましょうかっていうのはよくある話なんですけど、ハーモニーを作るんですね、両方で、でそういう CD を制作したりとか、いろいろなことをやらせていただいたんですよ。で、そうですね、まあ、ラーメンがまだヨーロッパやらでそう有名でない頃にラーメン屋さんに協力してもらって、ご夫婦でやってるラーメン屋さん向こう行っていただいて、でそこのレストランを借りして、そのレストランの息子さんが今度ラーメン修行に京都まで来るとかね、そういうこともやりましたし、まあ、ちょっと今日いろいろお話したい中でポイントの時間もあるんですけど、クラシック音楽が、まあ、向こうでは有名だっていうのは皆さんご存知だと思うんですけどね、有名な音楽家いくつも名前が出てくると思うんですけれど、もちろん、そういうクラシックが一番にぎやかだったその17世紀18世紀19世紀はやっぱり貴族との関係とかいろんなことあって、でチェコっていうのは実はチェコっていう一つの国ではなくて、まあ、オーストリーハプスブルク家の中の一員であって、その中心的な音楽家を中心的に輩出するような制度は当時あったんですね。で最近20世紀になってからなんですけれど、社会主義時代にできた制度でですね、一つの教育システムができたんです。でそれでね、できたらちょっと5曲目を鳴らして、この今鳴ってる音楽は実はこれアマチュアの、人たちなんですけれど、京都にオペラハウスないですよね。
あ、
日本にオペラハウスいくつありますか。
いくつ、
常設のオペラハウス、
常設のはないんじゃないですか。
ないですよね、事実上ね。
宝塚歌劇場っていうのはありますけど
そうですね。で京都もオペラのできるホールっていうのはできたりね、最近
できましたね、
滋賀県にもありますね、
ローム。
でこれはね、京都とプラハ姉妹都市になってほぼ同じ大きさの町なんですよね、
はい、
130、140万人ですか、
はい、
経済規模もほぼ同じ、
うん、
でそこにね、プラハの場合で3つ常設のオペラハウスがあります、オペラハウスということは合唱団もいますし、とか裏方さんもいるし、衣装を作るおばさんたちがミシンをいろいろガーッとやるという場面もあるし、ダンサーもいるし、もちろんソリストも出るという、そういうところが3カ所あるわけですね。でプラハ、チェコ全体で1000万人ぐらい、1000万ちょっとかな、東京より少し小さいぐらいなんですよ、チェコという国がですね。その中でオペラが、常設のオペラが20近くあるんですね。でオペラというのはクラシック音楽の中でも一番金がかかるし、レベルがいろんな総合的なレベルが高くないとできないですね。照明さんもたくさんいます、必要ですしね。でそれが20もある、一体何なんだろうかなという。で先ほどそのチャスラフカさんのお話したんですけど、チャスラフカさんが生まれてくるにはいろいろその体操のね、体操王国と言われたとこですからね、何かあったって、その教育ってどうなってるのか、教育制度ってどうなってるのかみたいなことをちょっと興味持ちまして、まあ、尋ねに行ったわけですよ。でですね、そこにね、体操の方は比較的日本でも馴染みのある形で、まあ、お金の部分は違いますけれど、体操クラブっていうのがあって、そこの細かい制度的にはチェコらしいっていうのもあるんですけれど、音楽とか美術とか舞台芸術とか芸能、いわゆる民族音楽とか民謡とかポピュラー音楽もそうなんですけど、それをトータルに芸術基礎学校というのがあるんですね。で芸術基礎学校っていうのは ね、年齢が年長さんぐらいの年から30代ぐらいまでの年齢の方が行ける、そして一般の教育の放課後行く学校で、プラハ市内に26校ぐらいあるんですね。で、一つの学校、大規模なプラハ市内で大規模なとか3000人ぐらい、生徒がいるというか所属しているというか、でやってることは、まあ、日本でいうとお稽古ごとの教室とか、それから、クラブ活動とか、そういうのに近いような混ぜたような、それを国の制度としてやってるんですね。で大きくは4段階初級から始まって4段階ぐらいに分かれてるみたいですけれど、それぞれの学校はそれぞれの、行政で任せられてまして、ね、予算はお金は国が出すけれど、運営とかやり方内容については全部任されてる。で分野はそれぞれ、も含めて任されてるわけですね。だから音楽だけある学校っていうのもあれば、民族音楽から舞台までオペラまでやるようなところがありますしね。でそういうところがある。でほとんどの子どもたちは地元のスポーツクラブかそういう学校、芸術基礎学校へ行くと、これをやってるんです。で校長先生に、ある校長先生にその尋ねた時に、目標は何ですかと言ったら、音楽の場合で言えば、良い音楽を聴く聴衆国民を作ることが目的やと、楽しむことが目的やということなんですよ。でそうやって育ってきた人たちはプロの音楽家になる人もたまにはやるんですけれど、プロかアマか分からんぐらいの音楽家が山ほどいるわけですね。でそうすると当然オペラ、同じオペラでも何回も見たいし、頻繁に行きたい。そうするとプラハの街でも3つあると。でそれで収まらずにですね、先ほどちょっと なってたのかな、オペラはちょっと郊外なんですけど、ロクチャニーっていう町で あったコンサートに招待されて行ったんですけど、コンサートってオペラなんですけど、これはものすごく有名なスメタナの売られた花嫁というオペラなんです。でこれは私がいつも行くのはピシェリーというプラハから南の方へ行く、個数がね200個ぐらいのちっちゃい村ですわ。そこで毎年1本、自分たちで、制作する、台本から原稿から作曲から全部やるというオペラが一つありましてね。でそこ毎年行くんです。で村人が全部出るんです。でちっちゃな学校の講堂を借りて3日か4日連続戦と村人全員が見られないというか、出てる人の方が多いぐらいのそういう感じなんです。でそういうとこが国中にあるんですね。で先ほどなわーって言ってたのは、そのロキチャニーという町とそのピシャニーという2つの町でたまに合同でちょっと大きいものしようと、いうことで、そのスメタナの売られた花嫁をやるんですけれど、まあそこのメンバーで持ってる楽器、演奏できる楽器でオーケストラを適当に作ってアレンジして、できるだけオリジナルに近いようにアレンジしてやられて、でさっきなってたのは、まあ、あれです、最後にカーテンコールで出てきてっていう賑やかなことをやってるんですね。でこういうオペラを見たい、やりたいっていう人たちがいっぱいいる中で、オペラハウスが意味を持つ、オペラハウスというかオペラ座がそこにいい演奏家とか関係者を集めてくると、まあ、この辺をずっとやり続けてる人たちっていうのがチェコではないかなと、プラハの人たちではないかな。だから京都と京都のに求められるものはそういうレベルの高さというか、職人の仕事でも何にしてもそういうレベルの高さというのをいつも求められてるんじゃないかな。で3月に来月いろいろ向こうから来られますので、また催しがあるかも分かりませんから、覗いていただいたらどうかなと思うんですけれど。
分かりました。
ちょっと詳しく知らない
なんかすごい興味深いお話をね、聞かせてもらいました。
何でも本物だっていうのがね、感動しますね。テレビ局のチェコとかポーランドのテレビ局じゃ小道具が全部本物なんですね。 あのだからなんていうのかな、古道具屋さんみたいになって作り物はないっていうのがなるほどなと思いました。
そしたらそれでは、はい、ジングルほんなら聞かせてもらいます。お待てさんでございました。あの、臨床心理士の、安田さん、あのその時飲んでどんな話になるかわからんって初めに言うとありましたけども、ちょっとなんかどんな話を、はい、聞かせてい
ただきます。今の池田さんの話も聞き入ってまして、あの、みんな自分の国中心になってきた時にそれを超えるものがあるんですね。国境を超えるものはスポーツと芸術ですね。
そうですね、
脳者っていうのはそんなことでしょうかね、あのスポーツと芸術というのはあの国境を越えていってあの人々を活性化するというのが元気になりますよね。で京都市もこのことをもっとやっていくといいのかなということをお聞きしながら思ってました。そう、スメタナは私もよく聞くんですけど、あの彼は後期の方には耳が聞こえなくなりましたね。
そうなんですか。
でちょっと精神錯乱になって、精神病院で死んでますかね。ちょっと悲劇な後半生、やったんですね。
ベートーベンと一緒ですね。
ベートーベンと一緒なんですよね。
多いんですよ、あの頃ね、みんな水銀中毒で。
水銀中毒、
音楽家
どういうことですか。
なんかね、あの悪い病気に対しての水銀が特効薬であるみたいな、ね、
間違ってそういう当時
は
あるの
が、でそれが
薬として使われた、
そうスプルヘーターと間違われたみたいですよね。ほんまかどうかわからないけど、
音楽家といえばね、スメンダラとかドヴォルザーク、
ドヴォルザークはそうですね。
ヤナチェックも
ヤナチェックですね。ドヴォルザークは幸せな後期やったんですか。
あのね、外から見れば客観的に幸せなんですけど、彼自身はやっぱり子供たちが亡くなったり、いろんな悲しみをいつも、まあ平和な悲しみなんでしょうね、もう今から見れば、だから幸せな気持ちになれますけどね。
やっぱり安田さんおっしゃった国境を越えるっていうのは芸術がっていう、
芸術とスポーツですね。
スポーツ、
ね、芸術とスポーツは国境を越えるでしょうね、きっと。
本物は国境を越える、
そうね、
本物
は偽物は国境を潰すんです。
それともう最後一つだけですけど、あの文化の高さというのはその聞く国民が増えることですよね。
そうですね、全くそうです、ね、
そうですね、ただオペラを楽しめる国民が増えていくという、それにあの教育として力を入れてるな、それはなかなかですね、
素晴らしいと思います、
ね、そうですね、
羨ましいですね、
それは大きい、あの国の力を測るものとして経済力と違う面としてそういう面がありますね。 そんな感じしました。以上です。
ローム劇場もなんかあのオペラができるっていうんだけど、オペラあんまり来ませんね。
いや、オペラを望む人がいるんですか。そこの問題
だと思いますね。まあ、あのそんな感じしました。あのやっぱり芸術とスポーツというのは世界を結ぶものでしょうかね。
お気にありがとうございます。
No.
ラジオカフェおはようさんです。生放送でお送りさせてもらってますけれども、今日は今四国の香川大学の学生さんが大勢お越しになってまして、見学に来られてるんですけども、ここでちょっと学生さんにも入っていただいて、はい、なんかちょっと今日のこの見学の感想一言、はい、自己紹介の方も簡略に、はい、
こんにちは。
こんにちは。
香川大学から来ました、木村和豊と言います。今日、このラジオカフェの、見学を、先ほどずっとさせていただいたんですけど、もうこのカフェという環境でラジオを撮って収録が、まあ、撮ってるっていうその雰囲気がすごくいいなと思って、いつも僕たちは教室の一つで、もう収録してるんで、何て言うんですかね、まあ、殺伐とって言ってはいけないんですけど、まあこういう和やかな空気の中でできるっていうのがすごい羨ましいなと思いました。
お気にお隣行きましょう。
はい、こんにちは、香川大学の中田直樹です。まあ、今日見学させてもらって、今こうやって生放送出させていただいてるんですけど、いつも収録でやってるので、こういった緊張感とかこう雰囲気とかがあんまり感じられないので、とてもいい経験に今なっていて、しかもこうカフェでやってるというのがとても新鮮です。はい、ありがとうございます。
お気にこちらこそ、女性もやはりますけども、はい、
収録会やってる、
収録。
こんにちは、香川大学生の中谷優奈です。今回は、私たちずっと香川大学でその香川の魅力を大学生目線から伝えるっていう番組を作ってるんですけど、今回は、見学させていただくだけだったんですけど、こうやって急遽出させていただいてそういうようなこう温かい感じがすごく伝わってきて、とても素敵な番組だなと思いました。ありがとうございます。
気にいい思い出になりましたか。
はい、なりました。
、はい、まだね学生さんいはると思うんですけれども、先生も お越しいただいてますので、先生も、はい、一言お願いいたします。
すいません、香川大学の障害学習教育研究センターで准教授をしております山本珠美と申します。はい、私はこのラジオ18っていう学生グループなんですけれども、今日一緒に来た学生たちはその香川大学ラジオ18の立ち上げをした教員でもあり、まあ、彼らのちょっとこうサポートをしているという状況なんですが、その大学生が番組を作るっていうことが高松だと、まあ、他に例がないんですね。この子たちだけなので、ちょっとよその地域でよその大学がどんなことをやってるのかっていうことを、まあ、知りたいなと思いまして、まあ、調べていたところ、この京都三条ラジオカフェさんは、まあ、京都大学生たくさんいますから、大学と連携してやっているっていうことで、まあ、ちょっと見学にさせていただくっていうことで来たんですが、まあ、突然ねこうやって出演もさせていただきまして本当にありがとうございます。学生たちも先ほども言ってた通りですね、普段は我々は収録で番組を作っていますから、このような生放送に出させていただくっていう機会がなかなかないですので、ありがとうございました。
こちらこそ、京都の大学どこかとはもう交流のそういうような設けはらはったんですか。
以前ですね、実は今回こちらに来たのは2度目なんですが、はい、以前は京都府立大学さんの学生さんとちょっと交流させていただいて、今立命館の先生なんとからもまたちょっと学生同士交流させたいねなんていうような話をさせていただいているんですが、実は今日この後午後はラジオミックスさんの方に行くことになっておりまして、はいはい、そちらにもなんか大学生の番組があると、
大学生の番組がありますね、
ということでちょっと今日はそちらにもお邪魔することになっております。
そうなんですか。はい、
収録でも生放送タイプの収録っていうのがありますからね、時間を決めてもう編集しないでやるっていうのをそっくりそのまんままた放送すればいいわけですからね。
まあ、なかなか学生ですから慣れてないのでちょっとね収録にも時間がかかったりするんですけれど、
ゆくゆくはやっぱりそういう場面で働きたいなとか思ったのですか、みんな。
そうですね、僕は将来はそのテレビに出たりとかこういうラジオの仕事をしたいと思ってるので、まあ、こういう活動を通じていい経験ができたらなとは思っています、ね、
そうなんですか、はい、
はい、私も、ラジオがすごく好きでこの活動に入ったので、将来もそういうことできたらなって今は考えてます。はい、
なるほどね。もう一回よろしいですか。はい、お気に皆さん突然に ね
あのマイクの前に行って
ごめんね。ありがとうございます。
ぜひ一生懸命勉強してください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間になってきたようです。今日ご出演いただきましたのは元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さん。お気にありがとうございました。
はい、どうも住井でした。
そして、ゲストお二方お越しいただきました臨床心理士の安田和之さん。
はい、ありがとうございました。
お気に。もう一方は元 KBS 京都池田和夫さん。非常に、ね、興味深いお話なんかも聞かせてもらいましたけれども、まだまだ聞かせてもらいたかったんですけどね、時間の制限で堪忍して送りやす。そして、はい、今突然にお声いただきましたけれども、香川大学の学生さん、四国からお越しいただきました。皆さんお気にありがとうございました。今日の進行担当は今日言葉の会の清水美恵子でした。どうぞ今日皆さん一日へ日になりますように。ほなどちらさんも親かまさんでした。おおきに、さよなら。